不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。3月14日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。
あなたに会えて本当によかった、優しい心ありがとう、優しい心ありがとう。
それ知らない
声がこぼれてる、はい、今週もあの卒業式ソングから始めますが、これあれなんですよ、グッデーグッバイっていう曲で、これは小学校6年生の時に歌ったんですね。これもまたちょっと思い出があるんで後ほど話しますが、さあということでこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、ちょっと漏れちゃいました声があ
のこの曲はでも新しめかもしれないですね。
やっぱそれも時代のあれなんですかね。
いやでもいろいろありますからね、うん、曲も。いやあのね、これ僕の小学校6年生の時に、うん、あの大体卒業式って今は違うのかな、5年生も参加する形だったんですよ当時。だから5、6年生で一緒に歌うんですよ、はいはい、卒業ソングって卒業式の歌って、うん、なんですけど当時その前の年、うん、小学校5年生だった時に小学校6年生を送り出す時の卒業ソングはまた別の曲だったんですけど、それを歌いたかったんですけど、音楽の先生が新しい小6になって新しくなっちゃって、
はいはいはい、
そしたらその卒業式の歌も新しくするって勝手に決めつけて変わっちゃった曲で、
あーなるほど、伝統がちょっと変わっちゃった、
ね、そうなんですね。だからすごい悔しがったイメージが強いんですよ。
僕のじゃ第一三章と同じような
ちょっと思い出があるんですね。あ、そう、ちょっと近い。そうだからこのグッデーグッバイって僕の中では思い出の曲でもあるけど、なんかモヤモヤする曲でもあるっていう。
皆さんそれありますよね。
ありますよね。
そうか、でも世代によって違うのか。あの翼をくださいって分かります？
あ、翼をください、もちろん。
この大空に分かります、
はい、
気球に乗ってどこまで行こう。知らない。
あ、それは分かんない。それなんて曲ですか？
気球に乗ってとかみたいな。赤字さんは分かるみたいな。
あ、分かんないです。
じゃあここなんだチームがそうラーメンタンメンは知ってます。
待って、何？分かんないぞ。どこのジャンルの歌？
ラーメンタンメン、ラーメンタンメン、チャーシューメン、チャーシューメン。
え、それなんかそれグーチョキパーで、グーチョキパーでの替え歌じゃないんですか今の。
あれ？なんかね、みんなの歌に乗ってたんですよ。
嘘！今のはグーチョキパーの歌の替え歌じゃないですか。
ちょっとこれあのゴーメイツの皆さんも助けてください。あの、あ、学校のあのみんなの歌っていうのにあったよって。
え、嘘？ラーメンタンメン？
ラーメンタンメン。
うっそー。
最後ワンタンメン、ワンタンメンって
。え、ほんとっすか？
は
い。え、そう、ちゃんと調べましょう。ちゃんと調べてみましょう。
今ふと思い出したのは。
ラーメンタンメンね。ご名字の皆さんちょっと今すぐに検索かけて調べてみてください。すごい結果が気になるな。はい、ということで、うん、大谷と藤沢で GO。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。 リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。お願いします。藤沢で GO! さあ、今週もメッセージいただいておりますので読んでいきますね。
はい、お願いします。
はい、ラジオネームが葵志保さん。
葵さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。親くん、斉藤社長、こんにちは。
こんにちは。
半年ぶりのメッセージとなってしまいました。あ、お久しぶりに嬉しいです。先日藤沢で開催していたとあるイベントへ行くため、レディオ湘南の前を通る機会があり、ここでお二人が収録しているのかと感動して何枚も外観写真を撮りました。レディオ湘南にも感動したのですが、さらに感動したのが藤沢市役所です。1階の椅子席、5階のワークスペース、庭園、9階のフリーゾーン、どこも利用しやすく、学生さんが勉強していたり、ご家族で利用していたり、市民の皆さんが気軽に利用されていて驚きました。市役所というと手続きぐらいでしか利用する機会がないので、いつでもウェルカムのような場所になっているのが素晴らしいですね。ますます藤沢が好きになりましたといただきました。
すごい、これ葵さん、なんか市役所さんが喜びそうなコメント、うん、まさにこの嬉しいですよね。こんな分析してくださってて、やっぱり私も不動産の仕事やってるから、いろんなところの市役所に行くんですね、物件の調査で、
はいはい、
でやっぱりもう手続きのゾーンしかないところばかりなんですけど、なかなか藤沢市ぐらい整ってて、キッチンカーとかも出ててとか、それと珍しくて、しかもあの僕がね、自分の書類を藤沢市に取りに行くときに、当時子供が3歳ぐらいだったときに、
はい、
あの子供を預けるゾーンってあるんですよ。
え、
実は1階に
1階に？
そう、
どの辺ですか、1階の、あの
一番あの大道商寄りの角、
あ、
ガラス張りになって
る、はいはいはい、
あそこね、こう幼児しかダメなんですけど、
はい、
ここの間にちょっと用事があって来ましたって言って、預かってくれるんですよ、30分とか。
あ、そうなんですか。いや、あの時期によっちゃ手続きめちゃめちゃ時間かかりますもんね。
そうそうそうそう、だからやっぱ暇で待っててぐずっちゃうというのがもうなくて、で一回連れてったらなんか先生とかも楽しく遊んでくれたみたいで、なんかおもちゃとかもたくさんあって、あ、だからね、また行きたいって。3歳がどこ行くって市役所って言うんです。
何しに行くの。
そう、
何が楽しいのって普通の人はなるような感じですけど。
そうそう、
あ、そうなんだ。
で最後にね、お土産もね、もらえるんですよ。まあ、何がもらえるかちょっとね、行った時の楽しみにしてほしいんですけど。
そんなのあるんですか。うん、
だから嬉しくて、
ファミリー向けの街ですね、うん、本当に。
ね、でも本当この葵さんのこのまとめは本当素晴らしい文章、
ね、本当に本当にありがとうございますですね、はい、こんな素敵なメッセージをね、
ありがとうございました。
はい、もう一個のメッセージ、トークテーマでございます、うん、はい、いただきました。ラジオネーム葛飾区出身さん。
葛飾さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。これテーマで言うと、私の地元自慢、
ほうほうほう、
はい、をいただいておりました。
はい、
はい、ズバリ私の地元自慢ですが、うん、二宮和也さんの出身地です。
お、
嵐の二宮和也さん、
はいはい
はいはい、下町情緒と自然があふれる場所ですよ、うん、っていうことで、もうこれだけで自慢というのはすごいな、パワーワードだな、二宮和也さんの出身地ですって。確かにね、うん、親くんは星座と血液型が、二野さんと一緒ですが、うん、出身地は私が確保しました、イエーイ。
戦ってんですね。
以上です。これもう強いわ、強すぎるわこの地元自慢。
ね、なんかそっか、二宮さんなんだ。僕はあの葛飾区って言ったら、はい、ごめんなさい、二野さんじゃなくて、あのこち亀が思いついちゃうんですね。こち亀の亮さん。
あ、はい、こち亀ね、
はい、
いや、あのね、嵐さんがいつか出してたとある書籍もあったんですけど、駅名はね、 こあ言わない方がいいのか分かんないな、行ってみたい駅はあるんですよ、そう二宮さんの、うん、そう地元の駅っていうのかな、うん、したらなんか知り合いの方、どこで知り合ったか忘れたんですけど当時二宮さんと多分小学生の時だったのかな、うん、野球チームが一緒で、そう一緒にあの野球してましたみたいな、
へえ、
そう多分その方も葛飾区の方なんですけど、多分ねあの葛飾区出身さんもそうですけど多分誇らしいんでしょうね、うん
うん、まあね
今ジェラシーを込めながら言ってますけど誇らしいんでしょうね、
でも大矢くんもねあのテニスやってたチームのねチームメイトが誰かに言ってると思いますよきっと、
え僕と知り合いって、
そうそうシーセーバーと
シーセーバーシーセーバーってねあの自慢してくれればいいですけど、うん、まだ聞こえてこないな、
あとはモノマネモノマネとかね皆さん
すっごい LINE 来る地元の友達から、
だからそう同じですよみんな
自慢と思ってくれればまあ、うん、ね少しでも思ってくれてたらいいですけどね、
うんうん、
ね地元自慢ね、
でもやっぱね藤沢の自慢って言ったら観光のね江ノ島とかですよね、
江ノ島ね、うん、最初は自慢でした、うん、でもやっぱりこう江ノ島って言わないと藤沢を認知してもらえないこうのなんかもどかしさの方が生まれてきてるので、うん、どうしてもこう江ノ島がある町だよどやって言いづらくなってきてる、うん、あの領域に入ってます
ね、なるほど、
はい、ということで葛飾区出身さんねありがとうございました、
ありがとうございました、
っていうか全然関係ないんですけど、
はい、
あの先週の終わり、うん、あのまなんだっけまんな
あ締めコメント、
うん、あそう締めコメントあれなんか謎のまま終わったんですけど
あれ知らないですか大矢くん、
知らない、
え
だからえな何
カジさんあれですよね、うわうんうんって言ったらもうサザエさんの最後ですよ、
来週もまた見てくださいね、
じゃんけんポンのバージョンに変わっちゃったんですけど、その前
じゃんけんしないんですか、
じゃんけんしなくて
え、ま、うんで終わるんですか、
来週もまた見てくださいね、うんが、うんうんで終わる、
いや知らない、
なんかを食べるんですよ放り投げ、
え待って僕の時代じゃないよね、僕が見てた時代じゃないの
か、ちょっとごめんの皆さん助けてください、
いやもうじゃんけんポンで終わるイメージしかないもん
だからね最後喉に詰まっちゃって、うんうん、って、まあ、喉を通ってちゃんと胃腸に入ってくるんですけど、
すごいなんか何も消化できずに終わった初めてのエンディングでした先週そう、それを気になってちょっと今ちょっとぶっこんじゃいましたけど
ね、
ええ、
あでもねそうだからあれはちゃんとねあこれいいなと思って僕好きだったんで、うん、いつか使いたかったというか夢が叶いました
ようやくですかそうなってくると今日のが何かちょっと気になってきますけどね
今日だから3月14日ですよね、あこれだから皆さんなんかちょっと予想してもらえたら嬉しいですね、最後何言うかなっていう
あなるほど、
はい、
今日3月14日の放送で
締
めコメント社長が何を言うか
何を言うかなと、そうだな、だからヒントは3月14日っていうところですかね、
まあ、そこですか、
うん、
じゃあちょっと皆さんに想像していただいて
ね、
じゃあちょっと引き続き聞いてもらおうと、
はい、正解者が出るかちょっと楽しみにしてますので、はい、ご参加お願いします、
俺もなんか想像したくなっちゃいますねそれさあ続いてあのコーナー参りましょう、社長お願いします、
本当に愛してる大家への挑戦状、
はい
はい、ね今週も5名の方からのクイズになります、プラットリーヤさんありがとうございます、
プラットリーヤさん、
公式サイトによると藤沢市には郵便局が31店舗あります
調べるねみんな調べるよね本当に、
うん、で、そのうちあの郵便局 の, あの消印というかハンコあるじゃないですか、
はい、
あの話なんですけど今回は、
はい
はい、その風景印といって数字だけ何年何月何日の後ろに風景画というかあるんですね、必ず、
はい、
で風景印があるうちは そのうち20店舗作ってるそうです、そこで問題です、 今回は藤沢市にある郵便局で風景印として使われてる、まあ、絵というか、何が写ってるのがあるでしょうかっていうクイズ。そうだな、5個言ってもらおうかな。
その風景画の種類は、うん、結構たくさんある。
たくさんある。
あ、何個かある中の5個を答えろっていう話ですね。はい、
うん、
よし、ちょっと言ってみよう、やってみよう。
やってみましょう。
はい、まずはもう江ノ島。
正解。
はい、そこはね。
はい、
そしたら次は湘南台の文化センター。地球儀。
まあ正解。プラネタリウム。
プラネタリウム。
はい。すごい。
おお。
正解。二つ目。
あと、風景が場所とかではない場合もあるってことですか。
うん、
あ、じゃあ小田急線の車両とか。
いや、これ江ノ電なんですよね。江ノ電。
あ、江ノ電。
江ノ電。
あ、なんだ。じゃあ江ノ電。
まあ車両つながりで OK としましょう。正解。あと2つ。
藤沢駅の、うん、こう昔の形の駅舎とか。
あ、結構マニアックですね。あったらいいなと思うけどない。
違いますか。
まあね、
風景画のあとなんか難しいな。
で、生き物とか。そう、生き物とかも。
ああってなると、じゃあ何、カワセミとかなっちゃうんですかね。
カワセミはなかったな。
カワセミはない。
なかった。あ、ちょっとあるかもしれないけど、僕が調べた中では
なかったですか。
あった。
え、
はい、
ええあと、神社系もないのかな。神社系は、だとしたら江ノ島神社か。
正解。ありましたね。
もう結構むずくないですか。
じゃあこれはちょっと高三でね、カジさんそろそろもうだいぶ時間取ってますよね、これね。
ダメだ。
ということで高三でよろしいでしょうか。
ちょっとごめんなさい、
はい、
これはもう言いたくないけど高三で。
残念でした。
正解、
はい、
何があるんですか。
ですね、まず藤の花、あとね、おみこし、あとは弁慶。
あ、弁慶
とか。 あとはね、単純に海。
あと雲。あ、
カモメ。
あ、
メダカ。
あ、
ヨット。
あとはね
、ピアノ。だから湘南台のあたりですね。
なるほどな、はい、なるほどね。
ホールのあたりですね。
なるほどですね。
とか、あとは大山道へつながるこう墓石みたいなやつですね、
はい、
とか、あと田園風景、
はい、
あと慶応義塾大学のキャンパス。
あー、そこは。なるほどな。などな
ど。あと富士山っていうのもね、ありましたね。
なるほど。そういう単品でよかったんだ。
そうそう、単品でよかったんですよ。でもなんかね、これ時間かかれば出てきそうな、ね、感じでしたけどね。
当たり前にそう郵便物見てたり、
うん、
はがきとかもたまにこうやり取りする、
はい、
ね、あの先方ありますけど、うん、そういうのあると思わなかった、
ね、ちょっと意識して見てみたいですよね。
消印を押す郵便局によってってことですもんね。
そうです。
あ、それは面白い、
うん、
見てみたいな。普通に
全種類見てみたいですよね、ちゃんとね。
え、そうですよね、
うん、でも面白かった。
初めて知る内容、またちょっと勉強になっちゃいました ね。プラトリアさん、
ありがとうございました。
はい、ということで、この番組のリスナーゴーメイツの皆さんの藤沢のあそこが気になるや大家の挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグは藤沢ゴーとポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121 です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、それでは今週のリクエスト曲なんですけど、
はい、
ちょっと先週長谷川大輔さんのちょっとお話いろいろしましたけど、
うんうん、
せっかくなら、うん、 長谷川さんの曲も聴いてみたいなんて話もしたので、今週はちょっと僕からのリクエストにしちゃいたいなと思います。
はい、
ジョジョの奇妙な冒険、
おお、
主題歌ですかね、うん、裏切り者のレクイエム、
うん、ね、
僕ちゃんと聞いたことないんです。そう、あの長谷川さんをあの知ってというか、ちゃんとあの関わりが生まれてから聞いてましたけど、もともと知らない曲で、うん、ちょっと改めてここでも聞きたいなと思って、はい、長谷川大輔さんの曲せっかくなので今日聞いてみたいと思います。
はい、
はい、長谷川大輔さんで裏切り者のレクイエム。大家と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大家と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。はい、ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産についての話を3分で分かりやすく教えていただこうと思います。
はい、
はい、それではそれでは今回のテーマ社長お願いします。
は
い、
今回は、ちょっと久々になるんですけど、売却に携わってくるお話です。
おー、売却久々。
売却の中の相続、
相続についてですね、
うん、そう、よくね、あの売却し、まあ、相続物件を売却したいんですけども、その物件の中に残された荷物をどう処理すればいいですかみたいなお話があるんですけど、その今回はその荷物の中の仏壇についてどうすればいいですかっていうのにちょっとね着目してお話ができればと思います。
わかりました、はい、ではでは3分、うん、行きましょうか。
はい、
カジさんお願いします。ファイト。すごい、今
今月気合入ってますよね、カジさん。やりやすい。で、まずね、仏壇ということなんですけども、
はい、
もやくん、仏壇のイメージってどうでしょうか。どういうイメージ持ってます？
仏壇実家にもありますけど、うん、もうなんだろう、もう、うん、聖なる家の中の聖なる場所なので
ですよね、
うん、なんか変ないじり方しちゃいけないみたいな。
そう、じゃあ処分するってなっても処分していいのかとかね、
想像つかないところ、
どうしようって持ち続けても、でも結構かさばるものでもあるし、
でもなんかその、うん、お寺とかじゃないけど、はい、そういうところに持っていく、
はい、
とかですか。
そうなんです。ね、仏壇をね、こうもちろんね持ち続けてね、自宅へ招き入れるとか、ご実家にあった仏壇を自分の家に今度こう祀るというか、そういうこともできるんですけども、まあ、手放しても別にいいものではあるんです、仏壇って、
はい、
でじゃあ手放す方法をどういう風なものがあるんだろうなっていうのを今日お伝えしたいなと思うんですけども、はい、これもね3つあって、あの今日はちゃんと3つ目までちゃんと言えますからね。
あ、お願いします。
1つ目は実は、ね、仏具店で処分できるんですよ。
あ、なるほど、
はい、お仏壇のとかあるじゃないですか。
ありますね、はい、預かってもらえるんだ。
そう、まあ有料ですけどね、
はあ、はい、
で2つ目、これはね自分で捨てるパターン、もうそのまま処分を、何もせずに処分をしてしまう。
うわ、
ただ一応その中でも閉眼供養といって、こう、まあ、お坊さんだったりなんなりっていう方に一旦関係者の方に来てもらって、ご自宅で一回唱えてもらって、ちゃんと閉眼供養というのをしてからであれば、もうそういうなんていうんですか、魂も抜けてるし、ただの木の箱になって、その後捨てるよっていうやり方もできますよね。もちろん処分費はね、あの市区町村の行政のやり方によって変わってくるんですけども、それがまず2つ目で、3つ目はあのお片付け業者に依頼する。
ああ、なるほど。
要は6636の柴田さんみたいな。
ああ、そこもじゃあ、はい、うん、一緒にやって、まあ、処分してくれるというか。
そうなんですよね。でそれもあの、まあ、柴田さんだったら柴田さんに頼んだら、柴田さんが誰かどなたかに閉眼供養を頼んでくれるかもしれないし、くれないかもしれない。
なるほど。
だ これはね、業者さんによっても変わってくるんですよね。
うわ、そうなんだ、うん、うわ、でもそこ考えたことなかったです、さすがに。
やっぱりね、大きな仏壇とかだと、もううちに置けないわっていう相談はね、結構あるんですよね、うん、そう。ただどうやって、やっぱり皆さん気になるから、タンス捨てるのとわけが違くて、
いや、そうですよ、
そう、お悩みになるんですよっていう、まあ3つのやり方があるんですけど、うん、で、実はね、買取、中古買取、
あは
ー、最近ちょっとペース負けが続いてるな。
今言いかけてたことって何
ですか？じゃあいいですか、もう負けを認めて追加で、ま、じゃあこれ売れるんじゃないかっていうね、皆さん、はい、もしかしたら中古で売れるのっていう意見があるかもしれないですけど、はい、あのね、金を使ってるとか、なんかちょっと高級なやつだったら売れたりはしますが、ほとんどの場合やっぱ資金化は難しくて、
あ、そうなんです、ね、
むしろやっぱり処分するのにお金かかってしまう方が多いので、あまり当てになさない方がいいかもしれないですね。
うわ、そっか、うん、いやでもこれ本当に知らなかったテーマだったんで、
うん、
なんかある時にね、知ってると多分悩まなくて済む。わ、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
うん、不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい、売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状、ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら、私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ちょっとボリュームあるね、不動産の話もありましたが、
うん、はい、
気になるのは、はい、一番最後の締めコメントです。
なんか自分でハードル上げちゃいましたね、ちょっと今週はね。
ゴーメイズの皆さんも気にされていると思います、
はい
はい、では聞きたいので、もうあの早速っていう言い方はあれですけど、はい、終わりますね。
はい、
はい、大家と藤沢でゴー、お相手は私大家高安と
斉藤剛でした。皆さん、お返しでもらったチョコ飴クッキーのカロリーに気をつけたランチタイムを。
あ、意外とシンプル。